後世新長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳をもとに、長崎師団会の原田博司会長の原稿で装いも新たにお送りしています。
NBC ラジオの平松誠一郎がお伝えします。119回目の今日のテーマはシーボルト事件です。シーボルトは1828年6年の任期を終えてオランダに帰国することになりました。しかし幕府は以前からシーボルトと幕府の天文方高橋景康や不審方の間宮林蔵との親密な交際に疑惑を持ち、密かに探索を行っていました。9月17日猛烈な台風が長崎を直撃し、シーボルトも乗る予定だったオランダ船コルネリウス・ハウトマン号は暴風雨に翻弄され、稲佐現在の朝日町あたりの海岸に座礁しました。台風通過後、オランダ船の船体を修理するため荷物を下ろす作業の中で、シーボルトの荷物から国外持ち出しが禁止されていた品物が発見され、これがシーボルト事件に発展したと言われています。1829年9月、シーボルトは長崎奉行所より国外追放の宣告を受け、12月5日に日本から追放されました。その最も大きな理由は、高橋景康からもらった日本地図を密かに国外に持ち出そうとしたことでした。事件による関係移しの処分は高橋景康が最も重く、すでに牢内で死亡していましたが、判決は死刑でした。この事件で処分された人は江戸と長崎で合わせておよそ50人にも及びました。この事件で幕府が最も問題としたのは、シーボルトが日本地図を国外に持ち出そうとしたことですが、その日本地図は伊能忠敬らの実測による当時最も新しく最も詳細な大日本沿海予知全図だったのです。19世紀になると幕府はロシア南下政策に備えて詳細な地図が必要となり、この全図を作成、その取り扱いは最高の国家機密とされていました。この地図は幕府に押収されましたが、シーボルトは密かにその写しを作成、まさに命がけでオランダに持ち帰り、1840年にシーボルト日本図として刊行しました。幕府が同様のものを刊行する26年も前のことでした。本当にシーボルトの探求心、学者魂には驚かされます。さすがといえばさすがです。ここでお時間となりました。当世新長崎物知り手帳、次回もどうぞお楽しみに。